ロボットーク。
はい、ささっと始まりましたロボットーク、第24回の D 面です。まあ24回と言いましても今回はちょっとおまけ的な感じですね。お便りの方はもう前回までで全部読み終わってしまったので、というわけで、ロボットーク24回の D 面パーソナリティのヤスです。
あ、ワナです。はい、
あ、ヤス山です。
はい、冒頭は毎度おなじみロボット用語で古今東西のコーナーです。3人の中の1人が、お題を出して、それに即したロボット名やキャラ名、アイテム名などを、制限時間30秒の中でどれだけ上げられるかみたいなゲームですね。
はい。
今回お題出すのは安山さんかな。
そうです。
はい、じゃあお願いします。
はい、どうしようかな。今回ね、3個か5個か迷ってるんですけど。
うん。
5個にしようかな。
緩めでいいんじゃないの？
じゃあ4つでいいや。
4つ
?4つ?はい。いいよ。
いいのか、はい、まあいいや。はい。うん。じゃあ行きますよ。
いいよ。
まあいわゆる僕たちが喋ってるロボットっていうのは、
はい。
まあ、外側が硬かったりするわけじゃないですか。
そうだね。
というわけで、はい、ロボットのそういう素材ですね。外装とか。
ああ、はい。
を、4つ、あげてください。よーい、はい、スタート。
まあ、ガンダニウム合金。
うん。
あれ、ゲッターロバーゲッター合金でいいのかな、あれ。
名前ついてたかな、ゲッター合金なのかな。わかんない。
意外とむずいぞ、これ。
超合金？
あと10秒。
ルナチタニウム。あと2個。むずい！
む
ずい。出てこないな。なんだ？
超合金 Z じゃないですか。
そうだ、そうだ。超合金 Z だよね。
Z か。
そうそうそう。
うん。
とかね。
そうそう。
ガンダリウム合金は、まあそうですけど。
そうですね。
うん。
ゲッターロボは特に
出てないのかな。ゲッターロボは何なんだろうな。確かに調べてなかったな。
うん。ま、なんか、なんとか合金。
なんか普通に鉄って言っておけばとりあえず1個当てはまる。
そうですね。そうですね。何個か当てはまっちゃうと思うな。
鉄とか鋼鉄って言っておけば。
うん、28号さんのあたりは多分丸と、その辺は鉄なんじゃないかな。
あ、一応、なんかゲッター合金っていう単語はあるな。
あ、そうなんだ、ね。
空想金属辞典っていう。サイトに載ってるから
ある。そんなのあるんだ。
あ、じゃあ、オリハルコンとか言っとけば何かに当てはまる。
何かしらに引っかかってたかもしれないね。
そっか。そっか。いや、スパロボとかやってると、
はい、
走行プラス2000だの、ヒットポイントプラス3000だのつって、こうやってこう、うん、超合金 Z とか出てくるので。
ああ、なるほどね。
意外とその辺は馴染みが深いんですよね。
へえ、そうなのか。
はいはい。
いやー、ついぞ素材の方はおろそかにしがちだな。
そうですね、別におろそかにしていいと思いますけど、いいと思いますけど、まあ今回は残念ということで。
いかんねー。
はい、
はい。というわけで、久しぶりに失敗してしまいましたよ。
失敗の方が多い気がしますね。
そうだね。はい、この番組はありとあらゆるロボット作品を好き勝手に喋り倒すロボット好きの皆様のための、特にも薬にもならないリスナー参加型の番組となっておりますね。まあ、お題の方は前回までで読み終わってしまったんですが、赤といえばシャアのコーナーでしたから、我々のビンゴ賞がまだ残ってるわけですよ。それを発表していこうじゃないかということで、まあね、わざわざ D 面まで引っ張ったわけなんです。
はいはい。
はい。というわけで、前回の、前回までのお題、赤といえばシャアの、マスコットロボ、サポートロボットといえば、というお題で我々が頭の中に考えていたものを発表していこうじゃないですか。はい。なんか、
はい、
そう、ここで特にドラムロールとかもないから、なんかスッと言う感じにはなるんだけど、じゃあもう早速行ってっちゃいましょうか。
はいはい。
はいはい。
はい。この発表が同時にその抽選、当たった人の発表にもなっていくからね。
そうですね。
はい。じゃあ、まず私、安めから発表させていただきます。はい。
じゃあ、
ありがとうございます。はい。僕が頭の中で考えていた、サポートロボット、マスコットロボットは、映画スターウォーズより R2D2 です。
おぉ、
はい。もう元祖マスコット&サポートロボットと言ったらこれじゃないかってことで。
うん。
パッと思い浮かびましたね。
じゃあ、安さんのは当たった人が いらっしゃるということですね。
僕の方は実は当たった人いらっしゃいます。ですね、お一人がまずお手上げ侍さんですね、スターウォーズより R2D2 と言ってあげてくださってます。そしてあともうお一方、そのビンゴ賞当てじゃなかったんですけど、本編、メールの本文の方であげてくださってる。僕これが、思い浮かびましたっつって、送ってくださってる、まさしくもうビンゴ。で、ソエトさん。この二方が一応ビンゴ賞ですね、僕の方当たりました。
ありがとうございます。
はい、おめでとうございます。
もう R2D2 の話はいいですか？
R2D2、前回本編の方で散々話してしまったし、
そうですね。
うん。なので、じゃあ引き続き、じゃあ、ワナさんの方、どうぞ。
あ、はいはい。
うん。
私はだいぶひねくれておりましてですね。
うん。
まあ、ゲームの方から引かせていただいたんです。考えさせていただいたんですけれども。
はい。
これ多分、多分というかまあ、実際ビンゴ賞で当たりの方はいらっしゃらなかった。多分思い浮かばないだろうという、もう本当にニッチなところから持ってきてしまって、大変申し訳ないと思ってるんですけど。
はい。いいですよ。
ファミリーコンピュータロボット。
あ、はい、はい。
はい。ファミコンロボですね。
ファミコンロボ。
はい、
結構、年が若い方でも、スマブラとかで。
ああ、出てきてるんだよね、今ね。
出てきてるので、知ってる方はいらっしゃると思うんですけども。実際じゃあファミリーコンピューターロボットって何ってなると、ファミリーコンピューターの、まあ、周辺機器の一つとして発売されたんですね。
う
ん、
そうだね。
うん。で、ジャイロセットとブロックセットっていう2種類があって、
うん。
ロボットがこう腕を上げてブロックをこう持ち上げて別のところに下ろしたりとか、うん、そういう作業をゲームと連動させて、
はい、
プレイヤーと一緒にこうゲームを遊ぶっていうファミリーコンピューターロボットっていうのが発売されてたんですけれども、
うん、
まあいかんせんこれはその周辺機器としても結構お高い感じの9800円なんですね当時。
そうなんです、ね、
これお金持ちの友達の家にしかないんですよね。
そうそう、うん、私もそうでその友達のうちで初めて見させてもらって、
うん、
わあファミコンロボあるってやってみたんですよ実際はそのファミコンのそのゲームを、
うん、
すんごいなんかそのロボットの動きが遅くてですねあんまり爽快感がないんですよ。
まあそうだよね。
ちょっとこうパズルゲームチックな感じなんですよ。
うんうん。うん
ただその物珍しさ的にはこれはすごく当時注目を浴びてたかなっていう感じがしますね、
うん、
特に必要もないんですけど顔とこうカメラがあったりして、
うん、そうだねやっぱそのファミコンと連動してたっていうのが大きいですよね、
うん
うんうん、当時やっぱちょうどそのファミコンの周辺機器でいろいろ展開していった時代でもありましたしそれでまんま動かせるロボットっていうのが登場したってことでちょろっと注目されたりはしてましたよね
西川のりおが CM やってたやつですよ。
懐かしいね。
ファミコン、ゲーム準備体操を始めるって、こう、おいっちに、おいっちにとかやって。
あ、なんか、うん、わかるかも。うん、
多分これ YouTube に多分 CM あると思います。上がってると思いますけど。
うん、そうそう、そうそう、スマブラでも出てきてんだよね。
そうそう、あれはびっくりしましたね。あ、いると思って。
そうそう。確か、スネークが対戦するときに、オタコンがなんか解説とかしてた気がする。
ファ
ミコン
ロボの。やってましたね。そうそうそう。
うん。
うん。だから、そのゲームのプレイヤーをサポートする、サポートしながら一緒にこう、ゲームを楽しむっていう。
うん。
ロボットとして一応挙げさせていただきました、
うん、いいですね。
ファミコンってちょっとわけのわからない周辺機器多いっすよね。
ニンテンドーですからね。
うん。俺未だにグローブの使い方よくわからないもん。
ああ、パワーグローブね。
パワーグローブ。
あれは、ちょっと先行きすぎ、未来を行きすぎました、
ね。
今でも追いついてないですからね、あれ。
割とそういうとこありますね。
キネクトだともいらないですからね、あれね。もはやね。
うん。はい、それでその、おばなさんの方の、ビンゴ賞的にはどうなんでしょうか。
はい、さすがにおりませんでした。
ですな。うん、残念ながら。割とその、ゲーム関係で挙げてくれた人もちらほらいらっしゃりはしたんですけどね。
う
ん、
そうですね。
うん。はい。残念ながら、ファミコンロボは、ビンゴなりませんでした。で、続きまして、じゃあ、安山さんかな。
はい。僕は、昔の、まあ、普通のアニメからですね。
うん、
僕が昔見てたアニメから、
はい、
サポートロボといえばということで、これを思い出した、素直に言います。
うん。
ラムネ&フォーティーがですね、はい、ヘビメタコです。
ああ、はい。
はい。もうね、ダサイダーとヘビメタコが大好きだったんですよ。
僕も好きでしたよ。
うん。
うん。卵を出す時の変な踊りとか好きでしたよ。
卵、あ、そうですね。
うん。
ラムネスの方でもよかったんですけど、うん、あのなんか、ブルーのスライムみたいなやつ。
うん、
あいつがロボットなのかちょっと半分、わかんなくて。メタ子はロボットなので、っていうのを覚えてたので。
そうそう、う
ん。タマちゃんよりはメタ子の方がロボットらしいか
そうだ、そうだね。そう、あの、危ういのはロボットものに出てくるマスコットキャラって、実はロボットか生き物なのか、半然としないところがあって、うん、僕が前回あの、ちょろっと話してた、タイムボカンのあの、オウムのペラスケ。
うん、
あれはね、あの、リスナーさんからご指摘いただいて、あれは生のオウムですかって言われていただいたんで。
生きてるって？生きて
る。そう、あれは生き物だそうです、完全にね。あの、なんとかだ、ぺっちゃっていう喋り方するやつ。あいつはね、もう、あの、生きてるそうです。
ヘビメタコも、見た目的にはほんと、カツラかぶったヘビですよね、これね。
そうです、そうです。
そうだね。
そうです。あの、だから、ダサイダーと二人で漫才やってる感じで、どう考えてもロボットじゃないんですけど。
うん。
うん。一応ロボットなんですよね。
うんうん。
うん、うん。
ベタですよね、このヘビメタとヘビをかけ
て。あのね、ね、そう。あの、ラムネ&フォーティーとか、ワタルの頃のネーミングってむちゃくちゃベタですよね。
うん。うん、なんだろう、あの、でもそれがしっくりくる感じ。
うん。
なんか、ダジャレでも別にいい世界観じゃないですか。
うん、
はいはい。
うん。あれを他のロボット作品でやられると、ええー、ってなるけどさ、ラムネ&フォーティーだったらそれがゆる、全財員とかで、かっこいいって思っちゃうからね、逆に。デザインかっこいいな、全財員とか思っちゃいます
ね。そうですね。
お
パトリック・コーラサワーあたりは、だからこっちの世界にいても多分大丈夫だったと思うんですけど。
俺、あれはちょっとギリだなって思ったけど、キャラクターで許せたけどさ、
うん、だってダサイダーの横にコーラサーバーがいたら普通でしょ、
うん、あ、同士の人たち。
馴染むわって思うけど。
そう、ラムネス、ダサイダー、
コーラサーバー。
コーラサーバー。むしろいないのが、いないのがおかしいと思うけど。
そうそうそう。ちょっとほら、でもコーラサーバーだからアルコール入ってるから、多分 OVA じゃないと出てこないんだ。
なるほどね。
まあなんかもういい、そのラムネスの世界に行ってもコーラサワーの役どころというか立ち回りがもうわかりますね、もうね。なん
かそう、わかりますね。
あ、こうなるんだろうなっていう。
うん、俺は、つって、模擬戦なんだよ、つって。
いいですね。あ、まあそういうお兄さんキャラいてもいいよね。うん、あの世界ならね。う
ん、本当だからあれ、おかしいもん。ダサイダーだって星座、ベンザですからね。お前何座ベンザつって。
あ
おかしいでしょ、うん、でもクイーンサイダーの超絶かっこいいですからね。
かっこいいんだよね。ダサイダー大好きでしたよ。
キングスカッシャーも今度あのおもちゃになりますけど、新しいやつ。
はい、はい、
うん。すごいかっこいいんですよ。これもう本当だからロボットがみんなかっこいいので、ラムネ&フォーティーは。うん、もうそこはね、もっと立体化してほしかったですね。
そうだね。なんかその、コメディ色が強いロボット作品でも、ロボットのデザイン自体は割と、ちゃんとかっこよく作ってくれてるのが多いから、
うん、
そういう部分で好きになってくるんでしょうね、きっとね。
うん。
うん。
渡るなんかもやっぱりあの、おもちゃがいっぱい出てて、うん、あれちょうど出てくるとその週とかには出てくるんですよ。
はい。
だいたい売ってたので、うん、とかちょっと前に出てて、あ、これ今度出るんだって思ったりとかですね。
うん、
そういうのはすごい良かったですね、
うん。
うん。自分で作ってるから、やっぱ愛着もあるし。
ああ、そうですね。
うん。
やっぱこの手の中に収まってるものがまんまテレビにも登場するっていうのは嬉しいですしね。
うん。
親近感湧きますよね。
そうですね。
はい。というわけでじゃあ、安山さんの方のビンゴ賞はどうだったんでしょうか。
いや、これがね、うん、来てないですね。
残念。
来てないね。
そうね。マスコットロボってパッてヘビメタコっていうのを思い浮かぶの、そうそう難しいと思います。
そうかな。ダーリン最高じゃんってやっぱ言ってほしいじゃん。
言ってほしいけどさ、可愛いけど。はい、まあそういうわけでですね、まあ我々のパーソナリティのビンゴ賞を紹介したわけですが、じゃあそのビンゴ賞宛てに皆さんからどういったお便りが来ていたのかも合わせて紹介していきましょうか。はい、じゃあまず私ですね、安の方に送っていただいたのはまずお手上げ侍さんの R2D2 もまさしくビンゴですね、嬉しかったですよ。で、次に、中島光さんからヤタマンのおもちゃマン
、
そうこれね、そう僕 R2D2 いなかったらおもちゃマンにしてたぐらいマスコットロボットと言ったらおもちゃマンの雰囲気は確かにあるんですよ。 だから非常に惜しかったですね。たまにちょっと、たまには実写から行ってみようかなと思って思いついたのが R2D2 だったので。
ああ、なるほどね。
アニメとしてあげるんだったらもうおもっちゃまでしたね。
うん。
うん、で、ソレトさんからいただいたのがハロー。
うん、
うん、これもなんかもう文句なしですね。ハロマスコットロボですよね、まさしくね。
R2D2 とおもっちゃまいなかったらハロあげるって感じですか。
うん、ハロね、あげちゃうとビンゴいっぱい出ちゃ
うからわざとね、ここは
実際4通も被ってるし、さすがにハロはいかんだろうと思って抜かした感じかな。当たり前すぎるかな、僕があげるのはと思って。だ、当たり前でいいんだけどね、本当はね。
うん、
うん、まあその辺は申し訳なかったですね。うん、そんな感じのをいただいてました、僕の方は。
で、私の方はですね、お手上げ侍さんから私宛にあげていただくのは、うん、いただいたのが、ゲーム、ボーダーランズから、
はい、
クラップトラップ、
うん、
はい、うん、これはね、あのボーダーランズのゲームやったことはやったことある方はもうご存知ですけども、
うん、
まあゲームの中のその最初プレイヤーのその案内役であり、うん、そのこなしていくクエストの、まあ、受け負い人であったりだとか、
うん、
まあ、その、ボーダーランズというそのゲームの世界をちょっとこう、明るくしっちゃかめっちゃかにしてくれるマスコットロボットですかね。
あいつうるさいんですよね、ずっとね。
ずっと喋ってるんですよ。距離離れても遠くで声聞こえるんですよ。
そうそうそうそう。街に近づくとね、あいつの声聞こえるんですよね。
そうそうそうそう。で、クラフトラップっていうのはその、形というのはま、本当に R2D2 みたいな感じで、うんうんうん、で、性格がどちらかというと C3PO っぽい感じ。
うん、わ、うん、かるわかる。わかる、
うん。
合わせちゃったらこうなったみたいな感じですかね。
うん。
で、クラップトラップっていうのはなんかその、英語の単語でスラグなのかな、よくわかんないけど、場当たり的とか誠意がないとか、口から出任せっていう意味があるそうで。
なるほどね、う
ん。まさにそんなキャラクター。
まさにそんな感じです
ね。なんかすごい的を置いたネーミングですね。
そうそう。
うん。
で、その、まあ、プレイヤーが、その、ボーダーランズという世界の中で、その、ボルトハンターっていう、うん、まあ、賞金稼ぎをやっていきながらストーリーを追っていくっていうゲームなんですけども、
うん、
まあ、その周りにも、その街とかにもいろいろボルトハンターがいっぱいいて、で、街の住人とかもいるんですけれども、
うん、
その街の住人からは、いろいろ嫌われてると、
うん、
そういう、まあ、空気が読めないところもあって、うん、うざいっていうところがあって嫌われてるっていうのが、明らかになるですね。あの、エピソードがボーダーランド2の中で、一つクエストがあるんですけど、これがね、とても物悲しくてですね、私やっててね、なんか、心が痛んでしまったんですけど、まあ、クラップトラップから依頼を受けるんですね、一つクエストを。
うん、
今日は私の、今度は、あと何日かしたら私の誕生日なんですって言うんですよ。
あ、切ないね。
うん、そう。で、街の皆さんに、招待状を渡してきてくれませんかみたいな。
うん。
で、まあ、それを、あ、いいよ、わかったよって、こう、受けてって、街の、うん、まあ、指定された人たちに、こう、招待状を渡すんですけども、うん、みんないい顔しないんですよね。うん、ああ、わかったよ、行かないよ、そんなの、とか言うんですけど、
うん、
とりあえずそれ配り終わって、クラップトラップのところに持ってきて、配り終えましたか、ありがとうございます。今から誕生日パーティーが楽しみですね。ワクワクとか一人で盛り上がってるんですよ。
うん、
で、じゃあ実際その誕生日のパーティーを開こうって、ここでやりますっていう会場をこう、行くとですね、
うん、
ハッピーバースデーとか、装飾とか、ケーキとかこう、自分で全部用意してあるんだよね。
説明
で、音楽とかもかけて、こう、ロボットなんだけど、こう、乗ってる感じで、こう、ちょこちょこ動いたりしてるんですけども、
うん、
で、話しかけると、皆さん、お忙しいんですかね、なかなか来ませんねみたいな話をずっとしてるんですよ。
はい。
うん。ねえ、こっちのプレイヤーとしてもしょうがないから、一緒にいてあげるわけですけど、特に何も起きるわけではなく、とりあえず話しかけると、いや、皆さんの都合のいい日を聞いておくべきでしたかねとか、なんかこう、いろいろこう、だんだんこう、切ない感じになってきてね。
うん、
ごめんって言って、俺もそっから逃げ出しました。
そうですね。星ヒューマンの一人パーティーぐらい
切ないですね。あ、 あれぐらい切ないです。あ、まさにそれです。
うん、
で、自分がプレイヤーが遠く離れても、そのクラップトラップのパーティー会場では、ちょっとこう、音楽が遠くから聞こえる、
ね。悲しいよ。
準備してる音もするんですよね。
そうそうそうそう。
それ、なんかちょっと救われるオチとかはないの？
ないです。
ないの？
ないです、ないです。そういう子です、クラップトラップ。
悲しいな。
これはね、切なかったね。
高木渡るさんが声をやったりしますね。
そうですね。
はい。
まあ、そうなっちゃうよっていうことを示してくれてるんですかね。
普段調子乗ってね、そういうことをしてると、ね、いざという時にはっていう。 まあ、小見少年的な感じなんですけど、ね、悲しかったですね。ねなんかね、もう、あの、ポリゴンのこう描かれてるクラップトラップですけど、この目のあたりにオイルがタラッとこう見えていたような気がします。見えてます。
なんか向こうの作品は割とロボットとかにそういうキャラ付けをする感じが多いですね。
うん、そうですね。
うん。賑やかしというか狂言回しというかね。うん
まあ、これがもし R2D2 だったらみんなおめでとうなんてやってたんでしょう
か。うん、言うよ。ちゃんと R2D2 にあの三角の帽子をかぶせてあげたりだ
とか。ああ、いいですね。
あいつ自分でかぶってましたね。
そうそうそう、かぶってましたね。悲しい。はい、そんなクラップトラップあげていただきましたけど、ちょっと外れということで。
うん、これ、はい、でもなんか、ゲームで攻めてきたあたりはなんか、さすがお手上げ侍さんっていうか。
そうですね。
毎度毎度ながらいいところを狙ってくるなって感じがありますね。
うんはい、で、はい、他の方、中島光さんから、スナッチャーから、メタルギアマーク2を上げていただいてます、はい。これは前回ね、上げていただいた、メタルギアソリッド4の方の、お話の中で私がちょっとさせていただいた、はいはいはい、スラッチャー側のメタルギアマーク2の話をね、
はいはい、前
回しましたけども、
うん、
はい、まあ、とんでもない目に遭わされたと。
そうですね、これもだいぶ狙いはいいですよね。
うん、うん、
うん。
で、もう一方、ソレトさんからは、超時空要塞マクロスより、マクロス内にいる移動自動販売機。
うん。
はい。
これすいません。僕お便り見たときに、うん、何のことやらと思ったんですよ。
あ、そうですか。これマクロス見てたら、あって思うと思うんですけど。
そうかな。あれ覚えてないだけかな。
フロンティアにも出てきてますから、マクロスシティの中にいる、本当に自動販売機と、あとね、公衆電話とね、ゴミを、こう、片付ける、ロボットとかいたような気がするんですけど。
はいはいはい。
うん。
まあ、そうね。うん。
なんか、飲み物いかがですかみたいな感じで、こう近寄ってくるんだけど。
いた、うん。そう、このお便りもらって思い出したのがさ、ディズニーランドだかディズニーシーだかのどっちかにいる、ロボットのゴミ箱。
あ、はいはい。
ランド内を動き回ってゴミ、捨ててくださいみたいな感じで、動き回ってるゴミ箱のことを思い出しちゃった。
うん、でもまさにそんな感じですね。
そうだよね。
うん。
ああ、これか。はいはいはい。
まあ、ルンバ的な感じですかね。いろいろある、種類はあるんですよ。タバコの自動販売機だったり、インスタントカメラだったりとか。
うん。うん、
で、マクロスフロンティアでも、飲み物の自動販売機のロボットと掃除用ロボットでできましたかね。
これさ、でもさ、まあ、すごいことだとは思うんだけど、ちょっと喉が渇いたって、自販機までジュース買いに行こうって言うといなかったりするでしょ。それはどうなんだろうね。
設定的にはなんかこう、呼びかけると、その声に反応して来てくれるらしいです、
うん。あ、そういうことなんだ、うん。普段はじゃあじっとしてたりもするの、ね、
あ、一応だから営業なんでしょうね。呼び込みみたいなことはしている感じ。で、呼ばれたらそっち行くみたいな感じで
しょうね。そうか、自販機もちょっと大変ですね、それはね。
これもなんか、日本ならではの発想だよね。外人さんが、ね、外人さんが日本に来ると一番最初に驚くのが自販機の多さだっていうしさ、
うん、
そこら中でジュースが即買えるっていうのはすごいみたいなことを皆さん思うし、うん。
そう、しかも荒らされてないっていうね。
そうそうそうそう。
盗まれないのあんなとこに置いといてっていうのが驚きらしいですね、外人さんは。
あ、
まあこれを挙げていただいたんですけど、ちょっとさすがにニッチすぎたかなと思いますけど、マクロスから挙げていただいたのは良かったんですけど、ま
あ、
マクロスのサポートロボットっつったら他にないですからね。
ああ、そうだね、うん。そう言われると珍しいですね。マクロスにこれといってマスコット的なロボとかはいないですね。
マクロス7のバサラのマイクがあれがロボットなのかって言ったら、ちょっと首かしげますけど。
シャロンは？シャロンアップルはロボット扱いじゃダメですか？
いや、ロボットなんでしょうけど、サポートでもなんでもないような気がするんだけど。
そうだった。敵だった。あいつ人工知能のせいマクロス動かしやすから。
はい、じゃあということで、ワナさんは残念ながらビンゴ賞なしということですね。
そうですね。
はい、じゃあ続きまして、安山さんの方。
はい、僕はお手上げ侍さんが挙げていただいたのが、ゴーバスターズから。
はい。
ニックですね。
はい、これもいい狙いだよな。
いや、いい狙いですね。うん。確かに、ゴーバスターズがまだやってる時だったらこっちかもしれなかった。
うん。
ところがギッチョンのニックですね。
はい。
うん。いや、これはね、良かったよ。特に最後のね、 最後まで見たらもう本当にニックがすごい良くて、
うん、泣けますよね最後のエピソードとかね。
ね。
ニックもなんか挙動とかはちょっとあの C3PO っぽい動きなんか、うん、ちょっとユーモラスでコミカルな感じ、
ね。はいはいはい。うん。うん、そうですね。
うん。
まあ、あの、ただ、その、なんていうんですかね、その、ヒロムへの愛が、
はい。
もう、なんて言うんだろう、本当無償の愛ですよね。
そうだね。ゴーバスターズの、うん、あの、バディ連中は、どれもその、ね、いい友情を育んでますよね。
そうですね。
うん、お母さんみたいなとこありますよね。
本当、ね、いや、本当、なんていうんですかね、あの、だから、特にニックと、その、ウサダは、うん、ちっちゃい頃から二人を知ってるから、うんうん、あの、ちょっとな、もうほんとお父さんお母さんの目線ですよね。
はいはいはい、
宿題ちゃんとやったのみたいな。なんかそういう感じだし、うん、ゴリサキもまあちょっと、お母さんというかお姉ちゃんみたいな。無理しないで。
ゴリサキ。
無理しないでね。みたいな。ヒューマの お姉ちゃんですよね。あの、ちょっと横から見てるみたいな。
うん、
でも声はね、ケンタテッショウさん。
そうそうそう。そうそうそう。声優陣も豪華でしたね。うん、ゴーバスターズ。はい。あと中島光さんからはコロスケを。
まあ、もういいんだけど。
主役じゃないかみたいなと思いますけど、うん。はい。
言われると確かに、あの、ドラえもんとかよりは、まあ、なんつうんですかね。まあ、マスコットよりなんでしょうかね。
うん。うん。うん、まあ、キテレツが作ったっていうところもあるから。
うん、そうですね。うん、みんな、あの、生まれる瞬間を知ってますからね、コロスケがね。
うん。
うん。第1話で見ましたから。まあ、いや、世代的にはこれドンピシャです。
うん。
ドンピシャなんで、本当こっちにしてもおかしくはなかった。
うん。
うん。
キテレツ大百科は、あの、地方によってはもう、何回も何回も繰り返し再放送とかやってますからね。
またかよっていう。
うん。
また、まあ、キテレツか。
そんなコロスケも、今、あの、CM で、佐藤浩市さんと共演されてるというですね。
うん、あ、何の CM なの？
日本米茶、日本米茶。っていう、あの、そのお茶の CM ですね。
うん。
で、あの、出てらっしゃるんですね。コロスケさんが。
はい。
なんかあのね、襖に影が映るんですよ、コロスケの。
へ
で、コロスケって、まあ、あのね、すぐ分かっちゃうんですけど、影が映っても別にあんまり、あ、コロスケじゃんって思っちゃうんですけどね。はいはい。まあでももう、放送終わって随分経ってからでもね、コロスケがこうやってこう CM に出るっていうのは、なんかやっぱ人気なのかなっていう気はしますね。
コロスケはアニメ版だとあの、声がに、あの、変わってますよね、これ。
そうですね。
初代と二代目っていう感じ、う
ん。はい。あれ自然に変わりましたけどね。はい、
で初代が例によって小山真美さんがやってるっていう、
ね。そう、
うん。私そっちの方が印象深いんですけども、やっぱ見てた世代として。
うん、
原作版だとあの、目がいっちゃってる感じなんですよね、この人ね、
う
ん。
はいはいはい。
うん。あの、意志が感じられないですよね、そうそうそうあいつからはね。
うん、なんとかなりよとか言いながらドッタンバッタンやってますけど、
うん、
アニメ版だと普通に可愛らしいね、ほんとマスコットみたいな感じですけどね。
うん、そうですね、
うん。
はい。で、あとソレトさんから、ドロシー、ビッグ王ですね。
ああ、はい、
はい。はいはいはい。
ドロシーをいただきました。
うん、
やっぱ僕好きですよ、これ。確かに。はい
ですね、
ビッグ王好きだし、
うん、
ドロシー好きだし、
うん、
よくよく考えると声優的にはニックの息子っていうね。しんちゃんですからね。うん、
あ
そんなつながりもありますけど。
はい、ああ、そうね。そう、女性型を入れていいんだったら俺すげえいっぱいいろいろ。
いや、そうそう。あの、多分ね、これきっとみんな、俺とヤスさんにファティマが来ないっていうのは、
うん、
みんなこれは入ってないんでしょって分かってるから送ってこなかったんだと思うよ。うん。
そうね。
ファティマありだったら、お便り自体も変わってくるでしょ、みんな投稿は。
そうだね。なんか、微妙、なんかその女性型を、女性型のそのロボットなりアンドロイドなりをなんか、マスコットとか言いたくない感じがちょっとあるかな。
うん。ヒロインみたいなね、
そうそうそう
感じだ。ヒロインのロボットだったら来るんでしょうけど、
そう。
サポートロボットってね。
は
い、
でも役どころとしては、ビッグの中でドロシーはサポートキャラ。
そうだね。
サポートキャラですよね。
そうだね。
うん。
そう、なんかこの、コブラにおけるアーマロイドレディ的な位置、
う
ん
う
ん。
そうですかね。
そうだね。まあサポートって言ったらサポートなんだけどね。
うん。
うん。
だからそこでマスコットプラスサポートって考えちゃうとどうしても来ない感じですかね。この女性型っていうの
は。ああ、そうですね。そうですね。いや、確かにでもそうか、女性型をロボット系をサポートっていうと結構いろんなね、
うん、
だってゼオライマーの肉とか言ったら、あ、それはサポートだけれども、みたいなさ、骨とかになっちゃうけれども、みたいなさ、ちょっと痛くないな、そういうふうには、みたいなとこもありますよ。ヒロインとして扱ってあげたい、みたいな、最後まで。
ああ、うん、そうそうね。やっぱ人間の形しちゃうと、やっぱね、やっぱその人間に近い扱いをせねばって思っちゃうもんね、我々。
うん。
ど
うしてもね。あまりロボットらしくもないですしね、ドロシーはね、その見た目が。
うん、そうだね。
完全に人間ですからね。
そうですね。うん、あ、でもなんかこう、よく洗脳されちゃったりね。
うん。うん、
しかもそれでも悪びれないところとかね。うん、すごく可愛らしくて。まあそれは人気出るわっていうね、感じですよ。
うん。昔、割と昔目のロボット作品って、その、あっさりロボットが、この主人公側のロボットが奪われたり、操られたりして、
うん、
そのまま敵になっちゃうって演出は割とありましたね、よくね。
そうですね。うん、鉄人28号なんか何度も盗まれてますからね。
そうそう。
翔太郎くん、もうちょっと家のセキュリティちゃんとした方がいいよと思いますよね。ね、
あの、もうコントローラーともども大事にね、保管した方がいいよなって思いますよね。うん、
いつもそれでブラックオックスに助けてもらうんだからね。災難ですよ、彼も。
はい。というわけで、安山さんの方も。
はい。残念ながら、はい、なしと。
なしということですね。その他特に、誰当てっていうのは書いてなかったんですが、もう一方。熊ひげ危機一発さんからもいただいてまして、リンゴ賞当てということで、元祖マスコットロボ。宇宙家族ロビンソンのフライデーをいただいてますね。まあなんか誰しも一度は見たことあるフォルム、なんですかね、まあブリキのおもちゃとかで連想する感じのフォルムですよね、ロボットの。
うん、うん、僕の机の上にもいるこいつ。今たった今いる。
あの手の先がこうマジックハンド的なあの、
うん、
はいはいはい。
掴む感じのやつね。
ですね。
ラブエと同じ手ですね。
そうそうそう、そうです。だやっぱその、ラブエはそのギャグでやってるわけだけども、そのダサいっていうか昔ながらの感じをやってるわけだけども、うん、それを遡っていくと存在するのが多分これなんでしょうね。フライデーなんでしょうね。
うん。あと頭がこう、円筒形で回るみたいなね。
そうそうそうそう。うん、
頭が光を出すっていうのはこう結構昔は普通でしたよね。
普通でした。そういう遊びのギミックがおもちゃには盛り込まれてましたよね。
うん。うん、ピカピカしながらなんか全枚仕掛けてこうジーコジーコって歩くって感じ
ね。そうそうそう、はいはいはい。で、あの左右の足がくっついてるけど全枚でウィーって動いたりもするみたいなね。
うん。
とか。よく盛り込まれていましたよ。
あとアンテナ回るやつね。大体。
ああ、そうそうそう。
あったあった。うん。そうね。そうそう。これも、まあ、マスコットロボ、サポートロボですよね、まさしくね。
うん。
うん。
家族ですからね、彼の場合はね。
そうそうそう、家族、そうなんですよね、それそれ。ま、ロボットでありながら家族、宇宙を旅するその家族の仲間なわけですよね。
うん。
向こうはこんな頃からもう、なんつうんですか、家族もののドラマとして作っていたんだね、こういうのをね。
そうですね。
そう、なんかもうこの辺のイメージからじゃないの？未来ってみんな銀色のピッチリした服を着てるみたいなイメージを思いがちなのは、宇宙家族ロビンソンあたりのイメージから来てんじゃないかな。
でしょうね。
あと変なレーザーみたいなのを出すちっこい銃とかさ。
はいはいはい。あと何かの電波を受信しようとするなんか頭の突起物でしょ？
そう。あのコンピューターからはなんかよくわかんないレシート状の穴の
穴ペロペロペロ。なんだ、紙なんだと思ってね。
出てくるみたいなね。
そうですね。そうですね。その辺この間再放送してるなんかウルトラマンを見てて、ウルトラマンの時にもちゃんとああいうシートがベベベベベベベベベって出てきてて、あれを、あ、違う。なんか、あれを読んで、なんとかに怪獣が現れましたって言ってて、めんどくせえな、それって。普通に出せよ。今だったら Google マップ上に座標ピンポイントでいいじゃないみたいなね。
だいぶ、現実、今の現実の未来はもうだいぶ先を行っちゃってるけどね。
そう、いや、でもね、ほんとだから昔の、ちょっと昔のを見ただけでも、それ携帯電話はスマートフォンじゃないわけですし、
はい、
てかその前だと携帯電話なんか出てこないわけですし。
うん、そうだね。
もうなんか、手塚治虫先生でも描けなかったようななんか未来にもう来ちゃってるんじゃないかっていう感じはしますよね。
しますよね。やっぱその、我々が想像するよりも文明、特にコンピューター ジャンルにおいての進化っていうのは凄まじく早いじゃないですか。
うん。
だ昔のこち亀とか引っ張り出して読むとさ、その、りょうさんが趣味で超ハイスペックなマシンとかを自作してんだけどさ、今の目線で見ると、もう超遅い、もう遅い、処理速度遅そうな性能のコンピューターだったりするしさ。
パトレーバーなんかね、それったらフロッピーディスク入れてますからね。
あ、そうそうそう。
ねえ。
シゲさんの部屋とかもね、いっぱいコンピューター置いてあったけどね。
いつのマシンだよって感じですよね、今見るとね。
今むしろコンピューター、パソコンなんて小型化の方に行ってるもんね。
うん。
まあ、デスクトップのそのでっかいのを何個も置くのが未来じゃなくなってきてるからね。
そうなんですよ。クラウドとかね、出てきちゃってね。
そうそう、そうなんですよ。
あとはあれじゃないですか。もう昔描かれてた、その、昔描かれていた未来の予想図で実現されてないのって言うと、チューブの中を走るエアカーみたいなや
つ。車が空を飛ぶ系ですね。
そうそうそう。それがまだね、ちゃんと実用化はされてないですけどね。あとは服装だ、服装。ピチッとした感じの。
そうですね。あれ、マジあんな未来だったら誰も望んでないかもしれないよね。
この間見たテレビでやってたバックトゥーザフューチャー2。うん、
はいはいはい。
あれちょうど2015年なんですよ、確か。飛んだ先が。
あ、もう時期だね。
うん。でもね、服装ダッセーの。
ダッセーですね。あれじゃない？なんか80年代リバイバルが流行ってるんじゃないですか？
そうそうそうそう。で、ジョーズがね、41作とかなんかすごいこと
なんだよね、確かに。めっちゃやってる。みんな飽きないんだね。ジョーズにね。
でもあとね、でもマーティが着てる服は濡れると自動乾燥機能がついてるね。
あー、あった、あった、あった、
ね。スニーカー自分で結ぶしね、あれ、ね。
そうそう、キューッとか言って、キューッと自分のサイズにぴったりフィットする。
うん。空を飛ぶスケボーとかちょっと欲しいもんね。
欲しいっすよね。うん。水の上行くと動けなくなるっていう。
そうそうそうそう。蹴れないっていう。
そうそうそう。まあでもその昔その未来を描いていた作品っていうのは今見るとちょっとね、面白いかもしれないですね、そう考えるとね。
うん、昔の人が思い描いた未来のロボットってことで、この宇宙カテゴミンソンのフライデーなんかがいるわけですよ。今なんかもうむしろより人間っぽくなっちゃっててさ、
うん、
歩き方ももう下手、外装だってその気になったら人間に近づけられるしさ、逆に人間らしくない、ロボットらしくない方向に進化していってるよね。
うん、そうですよね。
うん。そう、だからそこまでは想像できなかったんだろうね、昔の人。
うん、
まあ。フライデーだったら作れるでしょうからね。
作れちゃうね、今。うん、もっといいのも全然作れるけど、あえてフライデーも作れるよね。
うん。あそこまで自我持てるかっていうのはちょっとあれですけど、うん、でも命令したことやってくれる程度であって、ちょっと喋りができるぐらいだったらすぐできちゃいますよ。だってルンバでいいんだもん。ま
あ、そうだ。
本当に本当に。
まあそうですよ、
うん、
だってこんな掃除機が自動で動き回ってゴミ集めてくれる未来なんてあんま想像してなかったでしょうしね、皆さん昔の人はね、うん、
だってそうそう、さっきのマクロスの中のやつはルンバみたいなものなわけじゃないですか。
そうだね、うん、そうだね、うん、そんなね未来がもう現在に来ているということですよ。はい。というわけで、残念ながら、熊ひげ一発さんフライデーは、残念ながら当たらずということでですね。はいはい、さて、というわけで、僕の方だけになってしまいますけども、スターウォーズ R2D2、当ててくださった方がお二人いらっしゃいました。で、ここでなんですが、もう、だいぶ初期の頃からね、ビンゴ賞、5ポイント集まった方には何か粗品的なものを差し上げ、ますよっていうことをずっと言ってきたわけですが、この第24回におきまして、とうとう5ポイント集めた方がいらっしゃいます。
お、
はい、もうこれはなんかさすがと言おうかですね、もう毎度毎度狙いが良かったよなということで、まあ納得なんですけども、今回当ててくださったお手上げ侍さん、めでたく5ポイント集まりました。
おめでとう、
おめでとう、は
い、おめでとうございます。初の最初のビンゴ賞、5ポイント集めた方ですね。
そうですね。
うん、で、次のもう一方、それに続きまして、ソレトさんが4ポイントで惜しくも届かずといった形ですね。
ほうほうほう。
うん。で、3ポイントがいらっしゃらなくて、残りの方々はみんな3、2ポイントとか1ポイントの方々ばっかりですね。このお二方だけが抜きに出ていらっしゃいました。うん。狙いが良かったですしね、毎回ね。
うん。そうですね。
はい。
あと、毎回送っていただいてありがとうございます。
本当ありがとうございますです。本当にね。 なんかもう聞き込んでくれてるんだなっていうのがわかる感じですよね。うん、このビンゴ賞宛てのお便りとか見て、ね。
いや、そうですよ。本当に。
本当感謝ですよ。
うん、
で、そのまあ、ビンゴ賞の内容についてなんですけど、
うん、
まだぼんやりしてますけど、どうします？発表していきますか？
もう言っちゃえばいいんじゃないですか？言っちゃえばやりますよ、僕らきっと。
言っちゃうことで、
それがないといけないと思います、多分。
言っちゃうことで確定しますしね。
うん、確定しましょう、もう。
はい、じゃあ、ビンゴ賞、その、お手上げ侍さんに何を差し上げようかってことで。はい、何をあげればいいんでしょうか、我々は。
おこがましくも、24回、次回25回まで、まあ、ここまで我々番組やってきたので。
はい、本当皆さん。
そろそろ、本当にね、皆さんから、そろそろ、まあ、僕らもなんかちょっとこう、簡単なグッズとか作っちゃってもいいんじゃないかな、みたいなね。
はい。
ところも、まあ、ありやなしや。
うん。
ノベルティ的なやつを。
そうですね、うん、ノベルティ的な。というところで、まあ、ちょっとまずシンプルにっていうところで、ステッカーなんぞをね、
はいはい。
作りましょうなんていうのを僕ら3人ちょっと話してるわけですけれども、
ね、
まあ、ただですね、おたけざめさんがいらないっていう可能性もある。
うん。
うん。みんなが、いらないっていう可能性もある、
うん。
ので、僕は強制的に送らせていただくという方向になりますけれども、
うん、
はい。僕らの方で、まあ、ステッカーをですね、まあ、ちょっとだから、ロゴなんかも、今のポッドキャストのロゴからちょっと変えたりとかして、
そうですね。
作ろうかって話になってます。
ちょっといろいろロゴも、ね、せっかく、そうやって、ノベルティ作るんだったら、一新しようじゃないかってことで今考えてる最中なんですけどもね、
はい、
それっぽいものをね。
うん、
うん、
で、まぁ、ちょっとまだできてないので、今後できてからお送りすることになるんですけれども、うん、お手上げ侍さんにですね、まず第1号というところで、
はい、
まずその、ノベルティ的な、ロボットオーク、カッコ、カリシールを、
うん、
はい、作らせていただ、ステッカーを作らせていただいて、うん、送らせていただこうかなというふうに思っております。
そうですね。
で、まあ、ステッカーとかにするので、
うん、
本当は今回5ポイント貯まった段階で、うん、みんな1回ゼロに戻すみたいな話もあったんですけど、うん、
まあ、焦点方式です、
ね。焦点方式です、
うん。
はい。なので、そう思ってたんですが、まあ、シールなので、
うん、
いっぱい作ることにはなると思うんですね。
うん、
なので、ゼロにはせずに、
あ、継続。
継続でどうですか、
うん、そうですね。その方がなんか、だってせっかくね、ソレトさんも今まで頑張ってくださってるから、それをいきなりゼロにしちゃってのはあんまりない気もしますし、
うん、
だから、あと1ポイントでソレトさんも、5ポイントになるわけですし、
はい、
他にもね、中島孝さん、ジプシーさん、タケルさんあたりが2ポイント取ってる。あと、ゴーさんもか、
うん。
うん。なので、まだまだこれからもね、ポイントを5ポイント取ってくださった方には、差し上げていこうかなと。
そうですよ。
思っていますよ。
最速2回で3人全部当てればもう3ポイントですからね。
うん、それだけでもポロポロポロンって溜まっちゃうわ
けです。そうそうそう。2回これやったらね、もうすぐシールもらえます。
割にはむずいみたいなところがありますけど。
ひねくれてますからね、僕らもね。
そうね。あとはその、公式、ロボットオーク公式ツイッターのアカウントとか、あとは、ハッシュタグとかで、たまに僕ヒントとかをちょろっと言ったりもしてるんですけど、今回は実写にしようかなとか。
はいはい、はい。
うん。その辺も見ていただいてると、その、なんかもしかしたらもう少し当てやすくなるかもしれないですね。うん、
はい。というわけで、まあ、送らせていただきたいなと思ってますので、お手上げ侍さんはですね、もしよろしければ僕たちの方にですね、そのステッカーを送らせていただく住所とですね、
うん、
お名前と電話番号をですね、送っていただけると、送らせていただけます。
うん。
はい。ですが、よろしくお願いします。
そうですね。ちょっと住所を、さらすのはちょっとっていう場合は別に、強制はしませんので。
はい。
はい。もし抵抗なければ住所の方ね、教えていただけると、お送りすることができると。ね、
はい。個人情報を晒した割にこれかよって言われるかもしれませんけど。
はい。その可能性大です。だいぶ。
いや、もうそこはですね、安さんが腕によりをかけたデザインでですね、ステッカーの方を作らせていただくというところです、ね。
よし、頑張ってなんかかっこいいデザイン、かっこいいデザインをなんとか考えるし、あとじゃあ美少女型のイージスのデザイン、頑張って。
そうだよ。イージスとかあるじゃないか。
水着っぽいアーマーを着ている感じの巨大ロボですね。
無理にロボットにしなくていいんですよ。乗ってるパイロットでもいいんですよ。女の子いるんだから。
そうなんだよね。ちょっとまあその辺のね、展開もおよい考えていきましょうか。
はいはい。
はい。
というわけで、まあ初の5ポイント、 の方が出たというところで。
はい。本当に、おめでとうございます
が、はい。おめでとうございますが、もう本当ありがとうございます、
ね。ありがとうございますなんですけど ね。ここまで聞いてくださってね。
まあ、これをきっかけにそういった、ノベルティ的なね、話にもね、まあ、できたというところもあるので、まあ、本当にありがたい話ですね。
うん、そうですね。まあ、本当はもうお便りくださってる方、一人一人に一枚ずつあげたいぐらいの気持ちではあるんですけどね。
うん。
うん。じゃあ、ビンゴ賞の発表はそんなところですかね。
はい。
まあ、じゃあ、ゆるく、今回、第24回のその、サポートロボ、マスコットロボをいただいたお便りとか、ちょろっと振り返ってみますか。
うん。
うん。
まあ、今回はあれですね、かぶったところでいくと、まあ、ハロはかぶるだろうなとは思ったものの、
うん、4つ。
まさかのドンゴ。
ドンゴが3つかぶったのは、俺はすごい嬉しかったです。聞いてるリスナーさんのその年齢層的なものも垣間見えましたし、
うん、そうですね。
あと、うん、やっぱ見てたんだな、みんなクラッシャー城と思って、それが嬉しかったですね。うん、あと、みんなプラモデル買ってたんだろうなって感じられましたし、ね、あとは、実写作品が半分ぐらいを占めてたのは、
そうですね。B 面がほぼ実写ですかね、うん。
それもすごい嬉しかったですね。うん、そうそう、何もね、全然アニメ作品にだけ限る必要はないわけで、
うんうん、
こういったね、皆さんが見ている実写作品から上げてくださるのもすごい嬉しいですね。
そう、
うん、
まあ、あと、なんでしょう、ギャグ漫画日和とか稲妻イレブンみたいな、まあ、稲妻イレブンもちゃんとメカだよ、メカだけど、ロボット作品ではないものに出てるロボットとか、そういうものもこう今回出てきてるわけで、
そうですね、はいはい、この辺はなんか、いただいた、やっぱ、ダーさんとか、モンドリューってポロリさんのそのセンス的なものですよね。
はい、
ラブエとかメカエンドとかね。
そうですね。
うん、うまいところ探してくるなって思いますね。
うん、実際そのお便り読んだ時とかには、こう、あの、言ってましたけど、結構みんな好きだからね、こういうのね。
うん。
僕らもね。メカエンドか、また、みたいな。
そうね。あとはマスコットっていう言葉からやっぱそのタツノコ系の作品がポロポロって出てきてくれたのも嬉しかったですね。
うん、
うん、あ、そうそう、いたよなっていう感じがしますしね。
まあでもさっき言ったそのロボットもの以外の作品から来るロボットっていうのはこの次回もそういう系のお便りいただいてますので、
あ、はい、
楽しみに聞いていただければと思います。まさかあの作品がうちの番組で読めるとは。
うん、あれは俺。
テンションだけが上がっています。
まさにあのタイミングじゃないと紹介できない作品ですからね。
そうですね。そうですね。本当に。まさかの作品から。
そう、あれはもうね、ずるいわーって思うけども、もう紹介せざるを得ないですよ。まさしくですからね。
かっこいいでしょ？
本当あのワンポイントをついてくれてるシーンですから、うん、かっこいいって言わざるを得ないですよ、
う
ん、あれは。
もう本当。
うん。
分かってるスタッフが作ったってはちょっと分かってます
ね。そうそう。もう、本当そういうのが、ツボが分かってる人たちが描いてるシーンですからね、あれはね。
うん。
何の話だと思うんだけど。何の話だと思うんでしょう。楽しみにしてみんな。
そう、でもまあ、実際ね、次回、その、燃えろワンシーン、燃えるゲッテ、合体変形メカニック
。ゲッター。
ゲッター的な。そう、燃える合体変形メカニズムなんですけども、もうその、やっぱロボットが好きな方っていうのは、これ好きな方もいらっしゃると思うんですよ。
うん、
いっぱい。だからそういう人たちにとっては、ああ、わかるわかるっていう頷いてしまうシーンがいっぱいあると思いますね。あ、じゃあ、お便りはもう締め切っちゃっているのか。
うん、そうですね、
はい。そうですね。一応もう6月1日で締め切ってます。
そうですね。
はい。
まあ、でも、どうしてもっていう方は今からでも駆け込み的な感じで。
送り忘れたなってですね。
あれをどうしても送りたかったんですよ。させんっていう方はもう駆け込み寺的な感じで駆け込んでくれても構わないので。はい。燃えろワンシーン。次回、燃える合体変形メカニズムの方にお便りをください。
はい。
はい。で、一応お便り宛先の方を言っておきますか。
はい。
はい、
メールアドレス、mail.robot@gmail.com、mail.robot@gmail.com の方までメールをいただければと思います。
うん。そうですね。まあ、その、お便り、お題宛てだけじゃなくてですね、普通お便りでもいいですし、あとは昨今の皆さんが触れたロボットもののお話とか、こんな作品に触れたよとか、こんな立体物買いましたよとか、そういうお便りでもいいですので。はい。どしどし。
ああ、そうだ。あれですよ。立体物で思い出した。
うん。
ドーベンウルフ。
ああ、そうなんだよね。
立体化ですよ。
ドーベン、あれって袖付き仕様なの？
袖付き仕様です。
やっぱそうなんだ。
残念。そうそう。残念。スペースウルフ体にしたい場合はちょっと改造してください。
そうそう。ね。あの、手首周りを、シールなのかな、はい、モールド掘ってあるのかな、どっちなんだろう、ね。
掘ってあるんじゃないかな、多分。
掘ってあるんだったら、ヤスリがけでツルツルにしないといかん。
そうですね。うん、
そうね。
あ、そうですね。掘ってありますね。うん、ちょっと浮いてます、ちゃんと袖のところが。うん。
そうそう。
ただ、ユニコーンバージョンにもかかわらず、作品内に出てきてない系のあの、スペースウルフ隊の方も、の武器とかもちゃんとついてくるので、
はい、はい。
はい。あの、色さえちゃんと塗って、その辺ちゃんとやるとですね、ラカンダカランのマシンにできます。
ラカンダカラン、言いたい名前。
ラカンダカラン。言いたい名前って。
言いたい名前。
そう、だから、ね、あの、形成色変えて2パターン出しちゃえばよかったのにね。
それ、プレミアムバンダイじゃないですか。
まあ、そうなんだよ。でも、うん、あの、ダブルセータ仕様のドーベンも普通に欲しがる人いっぱいいそうだけどね。
うん。
カラーリングはあっちの方が好きですけど
ね。かっこいい機体ですよね、ドーベンね。
うん。
インコムとか
。インコムとかね。
燃える武器いっぱい持ってますしね。
うん。あれ、優先インコムをちゃんとアニメーションの中で使ったのって、ドーベンだけですか？
ぐらいじゃないですか？
かな。
そうですよね。うん、まあ、優先インコムくっついてるマシン自体があんま、モビルス自体があんまないっていうのもありますけど、
うん
うん、いや、うん、結構実験的なね、機体だし、
そう、
それまでの何にもあまり似てないあのフォルムといいね。
うん
うん、ちょっとかっこいいっすよ。
そう、ダブルゼータのあの、後半の、あの、どんどん火力が勝っていって、機体も大型化していく流れって僕、何気に好きなんですよ。で、しかもドーベンウルフって旧キットでもう割と出来が良くて、ボリュームがすごかったのね、144分の1で作った時の。あれが今、あの、同じスケールでしかも今の技術で作られるっていうのはね、もう、ワクテカせざるを得ないわけですよ。もうすごいことになってるんじゃないかなと思いますね。
そうですね。ちなみに来月7月の最新機とガーベラテトラなので、はいはい、この辺でこう、みんなが待ってたモビルスーツたちがどんどん一体化されていってます ね、
そうですね。
ガーベラ作るんだったらデンドロ作んなきゃいけないんじゃない？
あのシーンを再現すると。
あのシーン。
ガーベラいるならやらなきゃいけないシーンじゃないですか？
大砲に貫かれたシーンを。
行かないといかんわけですよね。
行かないでしょ
う。うん、まだまだまだ立体化してほしいロボットはいっぱいありますよ。
まあ、あの、一応6月15日だ。これ配信してちょっと後にはメッサーラも待ってますし。
そうそう、メッサーラも出るんだよね。まさか144分の1でメッサーラが立体化される日が来るとは。
うん、これだけ大きなサイズのがついにこう144分の1でね、
うん、
入ってくるわけですよ。ドーベもそうですけど。
そうだ
ね。これはね、ゲーマルクの流れ来てるね。
来る
ゲーマルク、ほんと来てくれたら嬉しいけども。
ゲーマルク。マザーファンネル。
ゲーマルクかっこいい機体。あのオレンジ一色の機体がね、いいんですよ。
キャラと合ってるんですよ。
合ってる。
あのね、中の人とね、外側が合ってる、なかなかないですよ。
そうそうそう、
いいマシンです、ほん
と。ね。実はアニメカラーのその色がオレンジしか残ってませんでしたみたいな裏事情もありますけど。
そうなんだ。
そうそう、もう、絵の具自体がオレンジしかなかったのでって話なんですけどね。でも。
どんだけオレンジだよってぐらいオレンジですからね、
そうですね。
でもあのデザインかっこいいですよね。キャラ、ちゃんとね、パイロットのイメージにも合ってますしね。
そうそうそ
う。
全身放題ですしね。
そうそう。嬉しいなぁ。まあ、ね、その辺のモビルスーツをこう並べて飾りたいですよね、早くね。
なかなか立体化されてない子たちが。
ファーストガンダムをね、何回も何回もバージョン変えて出すよりはね、
うん、
出てないやつをね、今の技術で出してほしいですよ。
そうそうそう。
そうですね。
あの、バウンドドッグとかね。
うん、
ああ、バウンドドッグいいっすね。
いいっすよね。
バウンドドッグ一回もプラモデルとしては出されてないですからね。今の、
そうでしたっけ？
そうなんだ。
うん。あの、
GB 戦士とかだけですか？そしたら。
あ、そうそうそうそう。SD 方面では結構立体化されてて、あと、モビルスーツインアクションの方だと、あの、3色。ロザミヤキとゲイツキャパと、あと、
ジェリド。
そうそう、ジェリド機の黄色いやつ。黄色いやつ。まで、リリースされてんのに、プラモデルでは出てないんですよ。だ多分その強度的な問題とかいろいろあったんでしょうけど、
うん、
今の技術だったらね、できなくないと思うから、ぜひ出してほしいですね、あの、アリンコみたいなフォルムの。 モビルスーツをぜひね。
あの、スカートがでかすぎるんでしょうね、多分ね。
そうそうそうそう。もう、ジオング以上のでかいスカートになるでしょうからね。そこに全身が収まるっていうデザインになる、ね。
だって、箱開けたらとりあえずあれでしょ？
とりあえずあれが入ってる。
目に入るのは。
あれが一枚ペローンと入ってる。
そうですよね。あれ、俺、なんか間違ったかなみたいな。
ねえ、そんな感じになるでしょうから、ねえ、ぜひ出してほしいですよね。
そうですね。
うん。はい、じゃあそろそろお時間の方も近づいてきましたかね。まあ今回は24回の D 面ということで、皆様からいただいた、リンゴ賞宛てのお便りの方を紹介させていただきました。次回の方は第25回になりますかね。
はい。
燃えろワンシーンということで、燃える合体変形メカニズムというお題で皆さんからのお便りを紹介していきたいと思います。さてと、じゃあ24回の D 面、この辺でお開きですかね。はい、お相手はヤスと、
ワナと、
安山でした。
はい、ロボットーク次回第25回をお楽しみに。さようなら。
さようなら。
お手上げ様さん、おめでとうございます。
おめでとうございます。